雑談大好き税理士ハマちゃんの中小企業の社長に役立つ話。皆さんこんにちは、税理士の浜村です。本日もどうぞよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは、ナビゲーターの言葉幸男です。さあ、1月第3週ですね。テーマは気になるところでございます。所得税の非課税は増加しましたというお話をしましたよね。じゃあ社会保険はということです。
そうなんです。ここは、ね、一番、ね、足を引っ張ってると言っても過言ではない。働きたいけども、うん、ここは壁は越えてはいけない。壁が皆さんご存知ですね。130万、
うん、
これは今と変わるって話は出ておりませんので、うん、所得税が178万まで非課税になったと、まあ、それ以下で働いている方ですね。じゃあもっと働こうと思っても、まあ、130万超えてしまうと、まあ、配偶者の社会保険の扶養に入っている方はですね、
うん、
市町村の健康保険に加入しないといけないということなので、収入に応じて10万、15万、20万と負担が増えてくるので、
うん、
160万ぐらい働かないと手取りが増えた時間がないっていう現実が待ってますので、
うん、
まあ、当然時給も上がってるので、今までどれ働くともう越してしまうって方、うん、結構出てきてるんじゃないか、うん、特に東京とか、まあ、横浜とか大阪、名古屋とか、まあ、都心部は多分ね、時給って多分1100円とかじゃないと、1200円、1300円、1500円とか。
1200円ぐらいはするのか。
もっと高い業種もあるかもしれませんけども、うん、だともう、130万超えて健康保険ご自身で入るというか、そもそも会社が大きな会社だったら、
うん、
51人以上いる事業所だったら、そもそも108万といろいろ壁が違いますけども、
うん、
まあ、一般に130万ルールで言うと130万変わりません。
うん、
ので、となると、160万、170万働かないと、家計が増えないと。まあ、増えた実感が湧かないってことになりますので、
うんうん、
まあ、今、人手不足なので、働きたいって言ったら歓迎されるかもしれませんし、どこの会社がこの時間以上無理って言われたら、ダブルワークを考えないといけないってことになります。
うん、
まあ、今、働きてるのはそういうので、じゃあ次行くよって言えば考えてくれるかもしれません。まあ、経営者としては、そう言われると困るんですけども。はい。うん。まあ、ちょっとね、事業所が51人以上のところは、もう20時間ルール。月8万8000ルールだったかな、あるので、自分の会社の規模はそもそも大きいと、もうすでにもう108万超えて、まあ週20時間以上働いて、月8万8000ルールだったかな、年間108万以上だったかな、稼ぐ方はもう社会保険に入ってると思いますので、その方はもう関係ないですけども、まあ、個人さんが、サラリーマンとかじゃなく、個人事業主さんとか、
うん、
で、社会保険じゃなければ、もう、家族で健康保険働いて払ってるので、
うんうんうん、
だったら別に130万超えて働いても家族として増えるので、一、う、回、ん、ゼロじゃないので、そこは負担がまだ一気に増えない部分があると思いますけど、それちょっとね、まだ市町村に電話して、この状況でこれで働いたらいくになりますから聞いた方がいいと、
うんうん、
市町村で限度額も違いますので、はい。はい、私もここは警察のことあまりないので、はい。まあ、130万越さないということをちょっと皆さん、守らなあかんです。ただですね、例外ができたのご存知ですかね。2025年、昨年10月1日以降に認定を受ける。まあ、この人また扶養続けますとかね。
うん、
19歳から22歳に限っては、150万まで働いても、親の扶養から離れないんですよ。
うんうんうん、
まあ、まあ、言ったら19歳から22歳までの、まあ、いっぱい大学生ですね、年で言うと。とは、130万超えてしまっても、親の扶養のままに入れるんです、社会保険。
うん、
だ健康保険は親のままなんですよ。うん、っていうのは、できたんですね、
うんうん。
できたけども、なんかね、扶養の認定を受ける日が10月1日以降っていう。もうね、意味わからないでしょ。僕わからなかったです。で、子供ずっと思うね、認定を受ける日ってあるんだと思ったんですね。
お
ー。うん。なんか実際収入が増えた人が、年収確定したじゃないっていうことで、あ、扶養に入れる人が、まあ、手続きをした日っていう。まあ、会社で厚生年金入ってる方は、なんかお子さんを扶養にしますとか、まあ、継続しますとか、なんかそういうのあるんだと思うんですね、おそらく。
うん、
まあ、まあ、会社の勤務先に、え、不要に入れたい、また継続次第っていう。あ、継続したいって申請ってことちょっと自分が事業をやらないんで、ちょっとイメージわからないんですけども、
うん、
こういった日付が10月1日以降だと150万未満ですよ。
うん、
まあ、9月30日時点だと130万未満です。まあもう今年2026年なんで、
うん、
もう150万未満で判定しますけども、
うんうんうん、
というか新しいです。なんかね、もうようわからない。ただし、まあ今年に限っては150万なの、150万未満なので、
うん、
だから交通費とか込みならちょっと注意が必要ですけども、はい、社会保険はね、交通費も課税されるんです。
知
ってました。所得税は交通費課税と課税されないんですよ。
はい。
もうね、僕もね、うん、 よくこの説明漏れてしまうんで、あ、後でいつもね、追加で送りますけども。だから必ずも会社に確認をした方がいいと思いますね。こういう清明の人は見せた方がいいと思いますけどね。はい。いろいろこれもトラブルが起きてそうで。まあ起きてないかどうかわかりません。私耳に入ってないから起きてないかもしれませんけどね。はい。なので、まあちょっともう今年はもう2026年なので、まあ半年はもう関係ないですけども、150万未満であればね、まだ、扶養から外れないので、これはまあニュース見た方はね、一人暮らしの学生さんなんかは生活足りない、働きたいけども、30万超えてしまうと負担が増えるので、働けないで、それが分かったので、こう解消された流れありますので、ここはね、急になくなることはないと思いますけど、ただこの150万から増えたらいいんですけどね、ちょっとこの話は出てきてないけども、まあ世論が動けば、可能性あるかなと思います。今引き続きちょっと情報を確認してもらえるといいかなと思いますけども、ね、あんまりこうニュースになってないんですよね。テレビも、まあ僕はあんまり先テレビ見ないからあれですけども、なんかそんなにネットでも大きいニュース取り上げられたら、今私がちょっと忙しくて見てなかっただけかもしれません。あんまりちょっと目に入らなかったんですけども。意外に知らないって言われる
知ら
の
な
で。
かったです。知らなかった。
もう今年は2026年なので、認定の日で口があることはないと思いますので、ちょっとね、企業以外にも交通費も入ることなので、ちょっとご注意をと思いますので、はい。まあ僕は学生の時はね、チャリでアルバイト行ってたんで、交通費なかったんで、130万意識してましたけども、今もと自分は交通費もらってたら危なかった時ありましたねと思いながら、思い出しながら 記事を出ましたけどね。
ね、近くでアルバイトするのがいいのかしらとかなんかね、思っちゃいますね。
まあでもね、やっぱ交通費もらえた方がね、親の学校のね、費用も減るのね、やっぱり大学のあの街で働くと、学割でね、交通費もらえるしね、定期買えるしですね。会社側も負担が少ないんで。まあ、今交通費ってどういうことで払ってくれてるんでしょう。もうちょっとね、考えたら。
ねえ、どうなんだろう。ねえ、どうなん
わ
でし
から
ょ
ないですけど。まあ、交通の支給は限度がある会社もあるかもしれませんけど、まあ、ちょっとまあ、19歳か22歳のお子さんの方はですね、130万じゃなく、払ってることは一つ覚えておいてください。今週は以上です。
はい、ありがとうございます。1月3週目、所得税の非課税は増税したけど、社会保険はというテーマでお届けしていきました。はい、ここまでのお相手は。
雑談大好き、ゼルシハマちゃんでした。皆さん、来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。